まずは前回の配信から2週間経っております、うん、その間に起こった出来事を紹介する週刊 JOBBB ニュースの第448号でございます、
はい、
うん、まずはですね、まあ、これバンバラジオ、バンバ家族ラジオということで、はい、まあ、僕ら の, この家族の情報がございまして、文夫君はですね、もともと4人兄弟で、
ああ僕4人兄弟、
はいはい、で今ご存命なのが文夫君と、はい、まあ今というか、この前までご存命やったんが、
昨日も
でしたかね、はい、文夫君と、はい、あと、94歳になる、はい、まあ、文夫君のお姉さん、
はい、長女ですね、
はい、はい、なんですけど、その方が、はい、昨日亡くなられた、
はい、
ご逝去されたと、
まあ、死にました
ということで、
はい
はい、まあ、それをまずちょっと報告しておこうかなということで、
僕のところにしてみたら大事件ですよね。
そうですね、はい、で、はい、それで、まあ、僕と文夫君が昨日、まあ、元々ちょっとお見舞いに行く予定やって
ね、あれもう予定しといたのに、
はい、で、まあ、僕が車で本局まで来て、
はいはい、
で、まあ、3時か4時ぐらいに、はい、まあ、滋賀県の大津市まで行こうかいうことになってたんですけど、
お、
そしたら、まあ、朝の10時頃に連絡があって、
そうですね、
まあ、亡くなられたということ で、
いやいや行くつもりやったのに、も
う
ちょっと待てんかったんか、
そうやな、ちょもうちょい待ってほしかったんですけど、
もう数時間のことでね、
はいはい、で、まあ、お通夜があったんで、
はい、
その同じ日に、
はい、
でそちらに、まあ、文夫君と僕で車で大阪から滋賀の方まで行きまして、はいはい、まあ、参加してきて、
はい
はい、で今度またお葬式があるんですけど、はいはい、まあ、それもまた参加する予定です。ご苦労さん、
よろしく頼みます。
そうですね、はいはいはいはい、どうでしたか久しぶりの滋賀県は。
そうでしたね、
はい、
まあ、昨日祇園祭の本番でね、
あ、
まあ、名神高速とかちょっと小向かいの思ってたんですけども、はい、そのおかげさんでそういうこともなし
ね。そうですね、
極めて快適なドライブでしたね、
はい、もう全然その祇園祭の祇の字もないぐらいに混まなくて、まあ、いつもね僕ら名神高速道路で吹田インターチェンジから名神高速道路に乗って、
はいはい、
で京都東で名神高速道路から出て、
はい、
でそこからちょっと しばらく、まあ、下道走って、
はい、
そしたら湖西道路っていうね、うん、国道161号線のバイパスの道がありまして、
以前有料でした。
そうですね、はい、以前めちゃくちゃ高い有料道路つって結構評判悪かったんですけど、
はいはいはい、
まあ、それが、まあ、何の表紙かわからないですが、まあ、今は無料で、まあ、当然税金からお金は出てるんですけど、
そうそう、
まあ、無料で走らせてもらってて、あの道路が、まあ、たまに混む時あるんですけど、
はいはい、
まあ、こう昨日は全然帰りちょっと混んだぐらいで、
ね、あれも混んだっていう手だったじゃないです
か、ね、そうですね、帰りは二車線道路なんですけど片側だけ道路工事してて、
はいはいはい、
まあ、その、都合でちょっとだけ混んだんですけど、まあけど行きも帰りも本当に大阪と滋賀のこう近さを感じました ね
もう1時間は以上かかると思ってたんですけど、
そうですね、1時間かからなかったんじゃないかな、
かかってなかったですね、
それぐらいも行きも帰りもスムーズに行けて、
はい、そうでしたですね、
はい、で、まあ、ちょっと
天気も良かった
ね、そうですね、はい、ただ大津に入って
雨がね
ちょっと降ってきて、
やっぱちょっと大津とやっぱり京都の間っていうのはちょっと違いますね、
う
ん、天気が、
そうですね、
空気も変わりましたもんね、
大阪から京都入ったらすごいジメッとして、で滋賀県入ったらちょっとこう、カラッとするというか、
冷たい空気
ね、そうですね、琵琶湖からの冷たい、で雨が降って、
面白い天気ってやっぱりああいうように変わるんやなってことは ねちょっとした長距離ではない、ね、中距離ドライブです
か、まあ、50キロぐらいかな片道、うん、
それで3回ぐらい変わりましたから、
そうです、ね、
空気がね、はい、面白いもんやなと思いましたね、
うん、
まあそんなんで、
はい、
まあ、その家族葬でやろうということになって、ね、
そうですね、はい、
でその会場へ行きましたら、
うん、
なんと、まあ、姉がボーンとそこでね、
そうですね、
遺体でおりました、
うん、
はい、まあ白い、まあ、なんかこう、あれなんていうんですかね、
お顔にかけるやつね、
あ、顔にかけるやつを、
はい、
向こうの係員の方が、まあ、ちょっとさっと外してくれはってね、
はい、
ああと思った時、やっぱりこれなくなったよなということが明らかに ね、
そうですね、
もうどうしようもないもう感じました、はい、実はね、まあ、それでもね、なんかまだまあ、ずっと顔のあたりを撫でて、まあ、お疲れさんとかね、しんどかったやろなって、
うん、
まあ、てっぺんも一緒に声かけてくれたりしましたら、
うん、
なんかだんだんこう表情がね、
うん、
なんか変わってきたみたいな感じがして、
そうですね、
まあ、これこっち気のせいかもわからない
そうですね、どっちかわからないですね、
わからないですけどね、はい、まだやっぱりまだこれは頭の中でやっぱり生きてる部分があるんかいなというような、あ、まあ、一遍そんな体験で、ね、2、3回したことあったもんで、
ね、う
ん、
そうですね、
もう同じようにやっぱり
体は、まあ、耳は生きてるとかね、
うん、
よう言いますから、
耳っていうのはやっぱり すごい前なと思い
ました、ね、最終的にね、
そうですね、
一番最後までこう聞こえるんちゃうかと。
2時間ぐらいおったんかな、そこに、
ね、そうですね、
打ち合わせもあって、
当日
のね、
はい、
まあ、僕は、まあ、主催者じゃないので、
はい、
あんま聞く側やったんですけど、はい、で帰りにもっぺんね、ちょっと顔、あの、みんな、
そうですね、最後にね、
俺もやっぱり声かけて、うん、まあ、あったかいこっちの体温で、まあ、頭撫でてあげたり、
うん、
顔にもうくっつけたりしましたら、また目がちょっと開いてきてね、
あ、まあ、不思議ですよね。
不思議っていうのが、やっぱりね、あの、皆さん本当に変なこと言うけどもあの、耳で生きてますよ。
いらんこと言うたら、
もうね、
まあ、そんなこともないと思うけどね、いらんこと言うこと、
いや、言いますよ。もう死んだ途端にね、もう亡くなったと思ってバーッと、まあ、その人の悪口言うたり、は
い、まあまあまあ、そういうこともありますよね。
まあ、そういうことも結構、まあ、人生っていっぱいありってですね、
うん、
その人が気にしてることを、まあ、一挙に今まで話しなかったことをね、
うん、
バーッとその人の遺体の前で言うたりすると、
うん、
これ全部聞こえてますよという感じがしました。
なるほど、ね、
まあね、1時間2時間経ってちょっとやっぱり遺体ももっと冷えてきたんですけども、うん、それでもやっぱり目がだんだん開いてきたりしてね、うん、中目の方は本当に、しっとりとした黒いいい目をしてましたね。だから、まあ、僕らはまあ頑張ったということと、しんどかったということと、うん、まあ、もうちょっと待って、俺も行くでと言って変な会話をしとるわけですよ、
ね、何歳、つたこさんと何歳違い、
俺と9つぐらいちゃうんちゃうかな。
今94
言ってたね、僕がでも85になりましてね、
で
その間2人はもう先に行ってるわけですよ ね、
ね、
まあまあ、
何回か僕らもね、お見舞い行って、
うん、そうそうそう、
で、まあ、病院に入る前も何回も行って、
そう、
まあ、僕の娘とかも結構よくしてもらったんですけど、
そうですよね、
まあ、あの、今度また、ね、お葬式は、
うん、
あの、娘も参加
してくれる、
参加します。
あ、そうですかね、はい、まあ、長男も、まあ、忙しかったで葬式はもう来るような感じがして、うん、まあ、うちとかはまあ、ね、3家族で参加になるんでしょうけど
ね、
まあ、そんなとこで、
はい、
不思議な体験というか、まあ、
もう94歳やから戦争も体験してるし、
う
ん、学徒動員も体験してるし、
そうです、
もう、ね、酸いも甘いもいろいろ経験されてるんですけど、
まあ、あの辺の年の人が、まあ、だんだん亡くなっていって、
うん、
まあ、生々しい戦争の話とかも、原爆とかそんなもそうですけども、
結構いろいろ僕らね、その時代の話聞いてましたからね、やっぱり相当つらかった部分がありましたね。まあ、その中でもいろいろ頑張ってね、いろいろやってはって、
うん、そうですわ、うん、まあ、あの、いい姉でしたし、
そうですね、
僕も、まあ、お世話かけっぱなしでしたんでね、まあ、大きに言うたりしてあんまり なんか変な面会やったんですが、
そうですね、
まあ、それでもね、まあ、多分じゃあもう聞こえてたと思いますのでね、
うん、
まあまあ、これが最後回の表、まあ、2時間ぐらい終わってから、まあ、うん、あとはもう親戚の方に任せて帰ってきたということでしたね、
うん、はい、
はい、
はい、
まあ、お疲れでした。
てっぺん
もいろんなもん見せまして大変やったと思います。
いやいや、全然大変じゃない、
まあまあ、まあ、体験ね、
あな、そうやな、
うんうん、死体の接し方とかね、
そうそうそう、
はい、まあ、そんな話が今日はちょっと、まあ、暗いところから出発しましたけども、
はい、
次は、まあ、てっぺんがなんか楽しい話をしてくるはずになってるんですが、はい、どうでしょう。
ですね、
はい、
大阪の南部に岸和田という町がございまして、
はいはいはい、有名な町ですね。
そうですね、まあ、一番皆さんご存知なのは、まあ、だんじりが多分日本的には有名なんですけど、
ね、
まあ、だんじり以外にも、
はいはい、
すごい素晴らしいものが、素晴らしい人がいる、
文化が詰まってるところです
よね。そうですね、はいはい、岸和田なんですけど、まあ、その岸和田市にですね、はい、7月13日に行ってきまして、
何しに行った
んですか。何しに行ったんですよね、
はいはい、
まあまあ、そこからちょっと軽く話しますけど、
どう、
あの、私の娘のゆいが、
はい、
今小学校6年生なんですけど、
はいはいはい、
まあ、あの、僕のパートナーでつぐみさんという人がいまして、
はい、
まあ、今ちょっとスイスに、あの、出張行って、
はい、
まあ、頑張って稼いでくれてるんですけど、
あ、いいことですね、
はい、まあ、そのつぐみさんがお母さんで、
は
い、ゆいが娘なんですけど、
う
ん、
そうですね、
その お母さんと娘というか、お母さんと子供の、
うん、
あの、成長記録からですね、まあ、いろんな、あの、データを取って、まあ、今後の日本の医療とか社会づくりに役立てようっていう、そういう、あの、まあ、国家プロジェクトがございまして、はい、でそれがエコチルっていう名前で呼ばれてて、
はいはいはい、
ちょっと、あのフルネームとか僕知らないんですけど、
はいはいはい、
ずっとエコチルエコチルってみんな言ってたから、僕もエコチルって言ってるんですけど、
はいはい、
まあ、そのエコチル の、 あの、定期的な、あの、まあ、検査というか調査が入るんですよね。でそれは、まあ、あの郵送物できて、そこにアンケート答えてそれを送り返す調査もあるけど、
はいはい、
まあ、よく、あの、通信制の学校でもスクーリングって言って、うん、
あ、
ま
あ、
年に何回か実際に学校行って、
はいはい、
まあ、いろいろそのスタッフと顔を合わせるみたいなのがあるんですけど、はいはいはい、まあ、ある意味それのスクーリングみたいなもんで、こちらも年に多分2回か3回ぐらい現地に行って、まあ、今回は体組成を測ったんですよね。体重とか体脂肪率とかあとは、まあ、骨の量とか、まあ、そんなのを測るっていうイベントがありまして、でそれが7月13日に岸和田の 南海並木ホールっていうところで、まあ、並木ホールってあの辺りでコンサートとか、う
ん、名前を聞いてます、
まあ、有名な演歌歌手の方が来られたりとかっていうようなホールがあって、まあ、そこで行われたん で、まあ、でいつもやったら、まあ、つぐみさんとゆいが2人で行くんですけど、まあ、今スイスに行ってますんで、まあ、僕が代理で行ったんですよ、はい、
連れて行ったわけですね。
そうそう、
保護者として、
保護者として、はいはい、でまあ、そのエコチルに関しては、うん、特にあの、まあ、すごいスムーズに終わったんですけど、はいはい、一つちょっと面白かったのが、うんうん、あのエコチルって基本的にさっき言いましたお母さんと子供の会なんですよね、
は
い、
なるほど。
だから来場してる人 もうほぼ 100% お母さんと子供なんですよ。
そうです
、そこにお父さんと子供がやってきたもんだから、もうスタッフさん大慌てで、
あれ、
あの、まあ、書類とかも基本的にはそのお母さん用の書類しかないから、いや例えばそのあの承諾書、まあ、子供まだ未成年やから、あ、まあ、親がそういう代理人として、あの承諾書を書かんとダメなんですけど、
まあ、
そうですね、はいはい、でその承諾書も最初僕自分の名前書いとったんですけど、はいはいはい、まずお母さんの名前に書き直して、で代筆あのバンバテッペ父って書いてくださいって言われたりとか、まあ、そういう普通しない手続きをいろいろして、多分あの会場行ったらすぐその検査始まっ調査始まったはずなんですけど、うんうん、もう僕らだけなんか30分か1時間ぐらいいろいろ手続きして、でそれで、まあ、無事調査、その体組成調査っていうのは終わったんですけど、
測定終わったんです、
はい、終わりましたけど、はいはい、やっぱりああいう現場ってそのまあ、急に男が行くと男性が行くと、まあ、あのちょっとトラブルというか、まあ、基本的にあんまり男性行かん方が僕はええとは思ってるんですけど、まあ、今回はそういう緊急事態やったんで僕は行ったんですけど、まあ、あのそんな出来事が
まあまああったと、
ありました。
そういう不思議な、不思議でもないけど、知らん人にとっては不思議な。
で、あと並木、そう、並木ホール自体がすごいいいホールやって、
う
ん
う
ん、僕よ、ね、あのまあ、海沿いのホールなんですけど、はいはい、僕よう横通ってるんですよね、あの辺りよう行くから。そしたら、あ、並木ホールでずっと見てたんですけど、あんなにいい体育館というか、あの施設やとは思わなかったんで、またあそこもたまにはちょっと足運ばなあかんなと。
いや、岸和田はね、博物館面白いんやね。
あ、博物館ね、
うん、まあ、こう独特の雰囲気なんで、ね、いい博物館でね、
まあ、岸和田城とか商店街とか、でその南海の岸和田駅から並木ホールまでは、はいはい、商店街を通って行くんですけど、
ああ商店街
いい
ですね。
商店街のね、もう人とか、うん、お店とか建物とか、ここはほんまに大阪なんかと、
あ、ね、
なんかどっか台湾か中国か、
そんな感じ、
ね、いい意味でね、
まあ、なんかね、駅舎もみんなね、
そう、
ちょっと変わった駅舎ばっかりでね。
そうなんですよ、
まあ、本当岸和田っては本当にいいとこやなと思う。
そうなんです、
まあ、岸和田っても戦乱がいいね。
戦乱いいですね、
うん、
大和川より南が面白いかもしれないです、
まあ、境からおもろなってね。
そうですね、
ずっと続きます、熊谷のあたりからね、
はい、そうですね、
まあ、何回行くわけです
けど、まあ、そんな、まあ、会がありまして。
あ、よかったね、それはね。
で、うん、来た道をまた帰り歩いて、で南海の岸和田駅まで到着しまして、
タコ地蔵は寄らへんかった。
タコ地蔵は今回は、まあ、隣の駅ですけどね。
あ、まあ、あれは駅も面白い、ね、
あれの駅面白いです。
タコの話がまた面白いで、
そうですね、うん、あれはもうね、まあまあ、タコはちょっと今回行かなかったんですけど、うん、でやっぱり僕のね、僕ら北摂に住んでますんで、はいはい、岸和田まで往復、まあ、2時間以上やっぱかかるんですよね。
直接の交通機関がないよね、
ないですね、
大阪っていうのはね。
まず僕ら、まあ、この千里町近辺から難波まで行って、はい、
中心まで行って、
はい、電車でね、大阪市の、で、はい、難波で南海電車に乗り換えて、
そうそう、
でそこで特急サザンっていうのに乗りまして、まあ、サザンは結構もう駅飛ばしまくるんで結構早いんですけど、まあ、それでもやっぱり片道1時間、まあ、3、40分ぐらいかかるのかなということで、まあ、せっかくここまで来たから、うん、あのなんかちょっと岸和田に来たっていう思い出作ろうやっていうのがあって、で、まあ、娘ラーメン好きなんで、だいたいいつも僕あの外出した時はラーメン食べるんですけど、
こってり系も好きな
の、何でも好きですね。この前天一初めて食べて衝撃を受けてたりとかしましたけど、あと京都 の、 あの、ね、うん、白川通りの暁っていうね、有名なラーメン屋があるんですけど、まあ、そこ行って
京都はラーメン
醤油ラーメン食べたりとか、
チンマン県は行かない、
チンマン県は今ないんかな、
もうないんかな、うん、あれね、
僕、まあ、そんなんしてるんだから、結構いろんな地域の、はい、まあ、ラーメンを、まあ、まあ、食べてるんですけど、今回は岸和田で、岸和田駅前にラーメンハウスヒロっていうね、
ハウス
ラーメンハウスヒロっていう名前の
カレー屋さんみたいね。
そうです、あのビルの1階にあのこうあるお店なんですよ。で、なんで僕そこ行ったかっていうと、うんうん、あのその 波切ホールで、うん、そのエコチルの調査してる時に、
う
ん、僕暇じゃないですか、
まあ、まあそやな、
だからちょっとスマホで、うん、まあ、この後どうせラーメン食いに行きたいって言うから、まあ、
どうせ言うやろう、う
ん、でラーメン屋調べてたら、あ、まあ、26号線沿いとか結構あるんですけど、うんうん、ただ26号線ってね、まあ、岸和田の地理ご存知の方だと分かるんですけど、うん、あの南海の線よりももっと山側なんですよね。あ、そうか、だから僕らが
JR の方
に近いかね、 JR の方ですね、うん、だから僕ら今海側の波切ホールからもうだいぶ 30分ぐらい歩かんとその26号線のラーメン屋行けないんですよね、うん、だからちょっとこれはさすがに遠いな、うん、あの天気もだいぶ暑かったし、まあ、それやったらあの南海の岸和田駅の近くでないかなって探してたら、うん、そのヒロを見つけて、で口コミというか、ね、あのすごい美味しそうやったんですよ、写真見て、で、あ、これちょっと行ってみようかなっていうことで、うん、まあ、スマホ の, あのナビ機能を使って、うん、まあ、使う必要もあんまなかったんですけ ど、あの商店街の中通って、で本当駅前に、あの2階がねカラオケ屋なんですよで1階がラーメン屋っていうね、あの、まあ、いかにも岸和田の作りやなって思ったんですけど、はい、でそこでラーメンを食べたんですけど、もうこれがね衝撃的なうまさでびっくりして、で僕が一番びっくりしたのは、うんうん、あの僕味噌ラーメン頼んだんですよ、
あ、そう、う
ん、味噌ラーメン の、うん、あの2玉っていう相当 量多いやつ頼んだんですけど、うんうんうんうん、その味噌ラーメンの味がね、あの八角の味がするんですよ。
へえ、ちょっと台湾やね。
香辛料の
なんと、
まあ、スターアニスとか言いますけど、あ、要はあの焼き豚とかによう入れたり、あとちまきに入れたりとか、
そうそうそう、
で台湾のセブンイレブン行ったらもう大体あの八角の匂いが漂ってて、
うん、もうコクは降りてもしてるもんな。
そうなんですよ、うん、っていうような、まあ、八角がまあまあ入ってるラーメンやって、
珍しいね。
であれがまず僕は衝撃受けたんと、あとねチャーシューがめちゃくちゃ美味しくて、
あ、まあ、チャーシューがうまいといいな、
まあ、チャーシューって結構ラーメン屋さんによってすごい個性が出て、ね、まあ、とあるとこはもうトロトロチャーシューとか、ね、まあ、とあるとこは分厚いチャーシューとか、あー、そうやね、まあ、そういうのを売りにしてるとこあるんですけど、うん、ここのヒロのね、うん、チャーシューはね、うん、結構、まあ、パサパサっていうか悪い意味じゃないんですけど、まあ、パサッとしてて、うん、まあ、脂身が少なくて
あっさり
系なんですけど、あの、まあ、僕らもねよっちゃんと一緒にお料理コーナーやってたんで、その焼き豚も作ったじゃないですか。だからね、僕分かるんですよ、この手作りか手作りじゃないかっていうのね。もうヒロのねチャーシューあれ確実に手作り、
その店ね、
手作りの味です。やってますね。はい、で、あとね、
う
ん、チャーハンがめっちゃうまいです。
あ、ね、
チャーハンがね、僕は普通のチャーハン頼んで、その娘は豚骨ラーメンと、で、あとキムチチャーハン。
キムチってまた偉い、はい、すごいな、あいつ
もう、うまかったよ。もうあのラーメンももちろん、まあ、ラーメンハウスなんでラーメンがメインなんですけど、うんうんうん、もうあのチャーハン食べに行ってもええなと思うぐらいね、もう具だくさん でチャーハンの中にもその手作りと思われるチャーシューの角切りのやつがいっぱい入ってて、でも
八角の香りも
する。それはね、八角しなかったです。僕八角の代わりはね、その味噌ラーメン、まあ、頼んだやつの中ではだけでしたね。 あとね、まあ、極めつけはあの、まあ、これそのラーメン屋さんとしてはそんなに嬉しくないことかもしれないんですけど、うん、値段が安いです。
あ、そう、
今時って感じで、僕ら二人で、うん、ほんまにめっちゃ食べたんですよ。だって僕二玉 でしかも、まあ、そのチャーハンと、あとユイはもう普段頼まんくせにソーダも頼みやがって、
あ、
やがって
つった、まあ、いやいや、あの店行ったら突然もう興奮するんですよね。
そうですね、
そういったことですね。
で、はい、まあ、そんなんも頼んで、まあ、いろんなもん頼んで2人で2700円。
ああ、そう、
まあ、あのラーメン屋さんとしてはどうなんかよく分かんないですけど、うん、ただ僕あんだけ食べたら、うん、普通まあ3500円ぐらいは多分するかなと思ったんですけど、確保
しとったわけやね。
そうですね、それがまあ意外に安くて、
よかった。
あのぜひ皆さん、うん、岸和田駅前のラーメンハウスヒロ、
あ、なるほど、
行ってほしいです。もう駅出て信号、あ、横断歩道渡ってすぐです。すぐ左手になんとありますんで、
まあ、ラーメン屋もね、太郎もあったしね。
そうですね、
いろいろ。
あ、今週ね、これからこの朝食三陽堂で出てきますけど、
そうそうそうそう、
神戸ラーメン太郎ね。
そうそうそう、
あれも名店、まあ、国道2号線沿いの
三陽堂歩いてましても、ラーメンのうまそうな店がいっぱい
見
て
た、ね、そうですね、中華料理屋さん、やっぱ神戸はね、おいしそうでしたけど、まあ、岸和田も負けとらんぞと。
いやいや、すごい、
いうことで、
そう、ぜひ、ことやりましたね、
行ってほしいと思います。
なるほど、了解しました。
あとね、まあ、一つだけラーメン屋さん広いで面白かったのが、まあ、あの おばちゃんとおっちゃん2人で切り盛りしてるお店みたいなんですよね、僕らが行った時は、多分ご夫婦やと思うんですけど、そしたらあのお店の壁にだいたい調理師免許のね、まあ大阪やったら大阪府知事がまああの認定したあなたは調理師ですよっていうの、あれなんか払わなダメなんですかね、法律的に。
かね、お医者さんでもそういうの貼ってる
よね。そうそう、飲食店行ってください、皆さん壁見たらだいたい貼ってますんで、でそこに多分ヒロの多分あれおっちゃんのご主人の免許が貼ってたんですけど、その免許の認定したのが山田勇さんでした。平成8年って書いてました。いわゆる横山ノックさん、もう亡くなられましたけど、まあ大阪府知事されてた方で
議員もやってありました
。そうですね、議員もされて大阪府知事もされてたっていう、まあノックさんの、
なるほど、あの時代の
そう認定証でした。
なんとなんと、ちょっとそれもまた話題ですよね。
そうですね、
なるほど、
はい、まあそんな岸和田のラーメンいただきました。
中西さんは話
してるのか。いや今からすぐ、俺口一つしかないからさ、はい、あでね、あともう一つ、その翌日の7月14日に、うん、今度はあの、うん、今度はまた大阪市の西成区の、
はいはい、
今度は西成、大阪市ですね、うん、西成区の鶴見橋商店街、うんうんのですね、まあ、僕のちょっと知り合いの方がゲストハウスやってるんで、うんまあ、そこで、まあ、月1か月2ヶ月に1回ぐらい、あの集まりがあって
ミーティングやな。
そうですね、はい、あのまあ、特に関西中心なんですけど、まあ、いろんな冒険されてる方とか、はいはいはい、あのいろんなとこ旅されてる方とか、うんまあ、そういう方が、まあ、集まる会があって、
はいはい
はい、まあ、その会になぜかあまりびっくりされない僕も呼んでもらえてて
なるほど、
でそれも娘のゆいと2人で、
あれもセットになっとるね、
はい、行ってきまして、はい、うん、でまあ、そこにあの自転車で世界2周半された中西大輔さんとか、
すごい、
まあ、いろんな方、もう世界何百カ国と、まあ、そんな何百カ国もないか、まあ、百何十カ国ぐらい行ってある方とかね、
うんうん、まあ、数やないんやけど数もすごいわね。
そうです、う
ん、
まあ、そういう、まあ、世界各国を回ってたり、うん、日本各国、ま、日本各地を回ってる方なんかがいろいろ来られて、うんうん、でまあ、楽しいひとときやったんですけど、まあ、
ユニークな会やね。
そうですね、うん、そこでね、うん、まあ、特に僕がちょっと今回初めて出会った方がいてまして、まあ、ちょっとお名前は伏せますけど、その方ね、うん、あの昆虫食のスペシャリストの方なんですよね。はいはいはい、
好きな方、
はい、ちょっと最近ね話題になってるじゃないですか、まあ、
ずっと話題になってますよ。
コオロギのなんか、ね、そうそうそう、パンがあったりとか、そうそうそう、で、まあ、よっちゃんも昔、はい、昆虫食じゃないんですけど、
はい、
代替肉って言って、はいはいはい、まあ、大豆から作ったお肉、はい、あれでチャーハン作ったりとかしてまして、うんうんうん、まあ、やっぱりあの地球規模のこれ問題で、
うん、これはそうなん、
そうですね、
なりますよ。
タンパク源をこれからどう人類が確保していくかっていうすごい重要な問題がありまして、まあそれの一役を担うのが、まあ、昆虫食って言われてまして、まあこれもちろん好き嫌いあるから別に嫌いな人に勧めるとかそんなんじゃないんですけど、で僕その昆虫食の、まあ、男性の方なんですけど、中西さんのお友達らしいんですけど、
あ、それやったら大体わかるわな。
でその方とちょっといろいろ話し、うん、聞いてたんですけど、うんうん、その方にですね、まあ、どんな昆虫が美味しくて、うんうん、どんな昆虫が、まあ、その方基準であんま美味しくないかっていうのを、あ、まあ、聞いてきたんで、あ、まあ、ぜひ JOBBB のリスナーさんにもちょっと知ってほしいなと、あ、どんな言ってはるか思いまして、まずね、うん、その方が一番美味しいなと思ったのは、うんうんうん、ニーニーゼミ。
あ、セミな、
はい、
なるほど。で、で小型のセミやね。
そう、ニーニーゼミの、うん、あの土から幼虫が出てきて、うんうんうんうん、あの羽化する直前の、
あのふわっとした
あのちょっと茶色い、うんうんうん、であの、うんうん、手がこんなの、あの釜みたいな手になって、で、あれが、うん、あの木の上とかに登って、はい、で一晩かけて、はい、あの今セミの形になるんですけど、その前の土から出たてのやつが一番うまいらしいです。
あ、なんとな、まだセミの形しそうなやつやね。
そうですね、まあ、いわゆる幼虫ですね。
なんかのみみたいなものを拡大したみたいな
感じで、ね、そういうことです。 あれが一番うまい。
あ、そう。
で、あとは芋虫。
芋虫ね、な、
うん、芋虫はね、食感がいいらしいですね。じゃあ逆にまずいのがあるんか、まあ、他にもちょっとおいしいのいっぱい言ってくれたんですけど、僕ちょっとまずいのがすごい印象に残ってて、何やと思います？一番まずかった、まあ、一番かどうか分からないですけど、本当にまずかった昆虫。
あ、僕もまあ子供
昆虫です。
食べとったから。
食べとったんかい。
うん、いや、わし食べた
リスナーさんもよかったら考えてください。
まずいのな、何やろな、
まあ、まあこれ多分分からないと思います。結構意外。あ、ゴキブリ。
ゴキブリ、あれあんま美味しそうじゃない。しかもあの腹のとこうまそうやね、ちょっとね。
ゴキブリじゃないですね。
あんまり分からんか言ってちょうだい。
テントウムシ。
あーなるほど、色は綺麗やけどね。そう、
テントウムシは激マゾらしいです。
なんか炊き込みご飯にしたらね、
色も綺麗やから、
ちょっと、うん、あの
人参みたいな、
コーンの炊き込みご飯みたいな感じで。
そうですね、
あかんか、
はい、
あー分かった。
で、うん、でしかもそれも成虫らしいです。あの幼虫は食べたことなんかないみたいな感じなんで、テントウムシはまずまずかったんと、
はいはい、
であとまだいるんですよ昆虫で。
どうぞ。
空飛ぶやつです。
空飛ぶやつね、トンボ。
あ、正解です。
トンボマジか、
うん、
マ
ジです。でその方に聞いたら、うん、あの要は空飛ぶ鳥でもそうですけど、軽量化するじゃないですか、
うん、あ、まあ、そうです、軽くないと飛べないからね。
そうだからトンボもやっぱ軽いんです。軽いってことは身詰まってないんですよ。
あ、まあ、
あの、まあ、最悪この飛ぶ部分の筋肉の部分はもしかしたら美味しいかもしれないんですけど、
山なんかごつ筋肉ついてるからな。
そうそう、あとはねもうスカスカ。
あ、そうか、ストローみたいなもんやな。
はい、
はは。
でもう一つまずかったやつ、
あ、ヒントくれ。
これはね両生類です。
ほんならね、カエル。
あ、正解です。
あ、
カエルの。
カエルも俺食べたけど、
うん、オタマジャクシ。
オタマは食べたことない、
うん、あれはまずいらしいです。
あ、そうか、
はい、
なる。
卵を食べる人とかたまにいますけどね。
ああ、卵は僕よ吸いました。ずるずるずるとね、子供の時、うん、腹減った時に吸った。
そうで、他にもまあ美味しいのまずいのいろいろ聞きましたけど、
うん、
まあ、僕らが現実的に取れそうなやつ、で美味しいやつ聞きました、
はい、
何やと思います。
そこからコオロギ。
あ、まあ、そうですね。
僕はイナゴ美味しかった。
あ、まあ、そういうのはもう美味しいの分かってるんですよね。
そ う, そ, う、
そうじゃなくて、あの、もうちょっとこうなんていうか、
あ、
これ食べれんねやっていうのあるじゃないですか。
デンデムシ、
ナ
メクジ。
ダメちゃいますね、はい、あの言いましょうか、
はい、
これヒントは、
オカタンゴム
シ。ヒントはセミです。あ、セミの仲間です。
仲間。あ、そう。
で最近大量発生して、
カメムシ。
カメムシです。
あれ美味しそうやね。
あれうまいらしいです。
あれは確かに、ね、あのタガメっていうのが多いんで、
はい、
あれ食べたことあって、ね、
うん、
僕は大変美味しかったっていうのが調味料として最高やな。
そうそう、タイとかね、
うん、
まあ、東南アジアとかあと中国とかでも、
そうそうそう、タイで食べたよ、
はい、
うんうん、
売ってます。
そう、
ただ一つその方が注意してたのは、
タガメについて、
タガメ、あ、タガメじゃなくて昆虫食全般について絶対にしてはいけないこと何やと思います。あの昆虫だけじゃなくて、まあ、両生類もそうなんですけど、いわゆるその、まあ、
あ、分かった。
何ですか。
火入れ。
あ、そうです、
うん、
あの絶対生で食べたらダメだし、うん、
それは僕もも
う絶対にあかんよ。
僕もあのそれはイナゴで体験した。
うん、うん、
やっぱりイナゴはやっぱりちゃんと生で食べたらあかん。
そう、あの、うん、そのウイルスもあるし寄生虫もあるし、下手したらそいつら生きてる場合もあって、
あ、そうやね、
あと卵があって、卵がお腹の中で帰ったりとか、うんうん、そういうこともなんかゴキブリとかなんかあるらしいですね。そういうことが、はい、まあ、それは絶対だから、このラジオ聞いてる方で今、ね、美味しいやつもいくつか言いましたけど、
はいはいはい、
まあ、絶対にあの火を通して、まあ、
ね、
大体の感じだと揚げるらしいですね。
あ、なるほど。
あの 油で揚げ
て、それがいいね、
うん
うん、まあ、もう中国料理じゃないけど、まあ、必ず火通した方がいいし、
う
ん、
そうですね。
ああ、そういう話聞いた方
が
いい。
で、ね、一つと、まあ、その方の話で面白かったのが、あのアフリカ行った時に、
うんうん、
あのアリ塚を食べたらしいんですよ。
あんなもん、
うん、
ちょっとスカスカした感じやね。
で、なんで食べたんやったら、シロアリのアリ、なんかシロアリって言ってたんかな、
うん、
でそしたらなんで食べたんかって言ったら、その現地の人が食べてたから、
あ、なるほど、
ま
あ、
自分が食べても大丈夫やろっていうことで、そのアリ塚に直接噛みついて、
あ、またやりことしたね。
でシロアリごと食べたらしいんですよ、
うんうんうん、
そしたらもう大変なことになったらしくて、
そうですか、
はい、あのシロアリもあんまり食べん方がいいみたいな。
というか、あれ蟻酸があるから。
あ、そうそうそう、うん、でね、アリのね、
うん、
あの、まあ、シロアリと正確に言うと僕らが見てるアリは多分、うん、あ、ちょっと種類が違うんですけど、
う
ん、
そうそうそう、アリ言うてもね、ちょっと違うね。
僕らが見てるあの黒いアリじゃないですか、
あるある、
あれも蟻酸っていうなんかやつを出し、なんか蜜を出すっていう、なんか確か、うん、あのテントウムシと、あのアリがなんか、なんか共存関係か、あ、逆、あ、ちゃうか、
うん、
ちゃうわ、
アブラムシ、
アブラムシとアリが共存関係で、うん、
テントウムシをやっつける、
そうそう、テントウムシはアリをやっつけるっていうやつあったんですけど、 そのなんかアリの出す蜜みたいなやつも、うん、あの場合はそうか、アブラムシから蜜をもらうの、アリが、
う
ん、
そうそう、
でその蜜をもらったお返しにテントウムシを追い払うっていうね。
テントウムシはアブラムシ食べるからね。
そう、ただあのアリもなんか蜜を出すらしいんですよね。
なるほど。
けどその蜜は全然美味しないらしいです。
あ、そうですか、はい、そうですか。いやいや、
まあ、貴重な、
そうですね、
はい、都会サバイバルも夢じゃない、
うん、というか夢じゃないって、やらざるをえんようになりますよ、
うん、これからね。
もう僕生きてる間でもちょっとそういう時期になっちゃうから思いますね。
そんな直近の話なんですか。
いや、まあ、5年ぐらいはそうなってるでしょうね。
なるほど
ね。はい、もうそんなところ人口どうしようもないですよね。
そうですね。
ないですから。
なんで、まあ、このラジオを聞いてる方で、
うん、
まあ、もしそのタンパク源をちょっと自分の
体に用意しとこうと、
そう、入れれない方とかね、
うんうん、
そのまあ、これから 来るべきタンパク源の減少とかに備えてる方はですね、はいはい、まあ、今が猶予期間と思って、はいはい、食べれる昆虫食べれない昆虫昆虫の調理法なんかもね、はいはい、そう考えてもいいんじゃないかなと思いました。
ね、いっぺん長野県あたりで旅してきはってね、
長野岐阜
もうあのあたりはもう本当に面白いところですよね、はい、
そう富山とかもありそうですよね、
はいはいはい、あの辺行ってきはって現地の人の現地の人はちょっとおかしいけど同じ我々日本人ですけどもそうそう食べ方をね教えてもらって勉強しておくっていうもう、まあ、この夏休みの課題としてはね面白いかもしれないね子供さんにそういうこと
ありそうですねそんなんね、
うん、面白いと思いますよ、うん、ユーム行ってきてもいいかもからね、
そうですね、はい、はい、以上ふみこ何かありますか？
もうこんなもんにしておきます。
はい、わかりました。はい、はい、JOBB ニュース終了。